はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、皆さんにもちょっと有益な情報をお伝えしようかなと思っておりまして、
はい、
こちら行きたいと思います。はい、教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーでございますけれども、はい、今後この技術すごい重要になってくる、技術というか、こういう能力必要となっていくだろうなっていう、ものがあるんですよ。それは何かというとですね、
足が速いですよね。
じゃあなんで今後必要なの。
いや、脚力って大事でしょ。
いや、
どの時代もやっぱり
今後むしろいらなくなってくるんじゃない。脚力は、
車とかあるから、バイクとかあるから、
もう多分自動なんかセグウェイみたいになってくるんじゃないみんな足が、
ね、そもそもね、
キャタピラっぽく
生まれた頃からね。
そう、まあ、そっちの方が効率的ですけど、
まあね、はいはい、
まあ、キャタピラになってたとしても必要な能力があるんですよ。
分かんないわ。
これすごい大事で、人を見分ける能力なんですよね。
人を見分ける、はい、
で、ここ近年、この能力がないことによってすごい損をする状況が続いているんですよ。っていうのは何かっていうと、専門家を見抜けるかどうかっていうところなんですね。
専門家かどうかっていうのを見抜けるかどうかか、
そう、つまり専門家と自信満々の素人を見分けるための、ポイントがあるんですよ。
それはすごい知りたいですわ。
ですよね、
うん、
で、特にもうここ近年あれじゃないですか、ウイルス感染症系で、もうやたらめったら専門家が常に毎日のようにこう
出てきますね。
テレビ、ラジオ、いろんな媒体に出てくるわけじゃないですか。で、出てはいるけど言ってることがまあ人によってバラバラだったりとか、この専門家本当に専門家なのかとか、それともコメンテーターなのか、ただのコメンテーターなのかとか、
だから詳しい人ってことですね。そうそう、研究してない
で、別にその専門家の肩書きは持ってないしろ、ちょっと詳しい感じはするぞ、この人とかっていうのが、まあかなり横行してるとか、バラバラに出てるんですよ ね、
あよね、あのマジっ恋のプロデューサーっていう欄に和弘の野望ってあって、お前はプロデューサーではねえだろっていうやつね。それもやっぱ思いますよね。
それは
なんでみんながみんな使うなプロデューサーって言葉を簡単にって僕は思っちゃうので。
プロデュースしたんじゃないの。
してねえよ。
あんな俺は知らないから、ね、
されてあれなら
そこに関しては
恥じれよ。
だからあれよ、プロデューサー兼役者だから、そう、商用の藤間と一緒ですよ。だから
いやいやいや、
監督兼プレイヤーみたいな。
恥じてくれよ、あれでプロデュースっていうのを。プロデュースじゃねえから
な。なんかちょっとあれだったね、
はいはい、
あの反応を示し始めてるからね。そうそうそうそう、あの辺は
いい流れですね。
いい流れ、非常にいい流れです。
シーズン2もありそうな感じがして。
まあそうですね、見るかどうかちょっと気分次第。
いや見てくれよ絶対。なんでだよ、視聴1であれよ絶対に。一番に見てくれよ。
まあ、ちょっとね、その辺はまあおいおい何かしらコメント1あるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
だからそう、さまざまな情報にこう触れる機会がまあ増えたわけで、で、その情報を得る相手っていうので多いのが専門家なんですよ。
わかります。
結構さ、ここ近年になるまで、もっと前の時代って専門家が言うことって結構、あの何も考えずに本当だろうなって思ってたと思うんですよ。
そうですね。
まあ専門家が言うことだしなっていうので、あんまり深く考えずに受け入れてた部分があったと思うんですけど、やっぱここ近年専門家が乱発することによって、その言葉のなんていうかな、価値みたいなのがどんどん下がっていってる気がしていて、
まあ、かもしれない。
で、これもう言ってることバラバラだから、どれを信じていい、どの専門家を信じていいのか分かんないっていうことになってると思うんですよ、で、僕自身も結構それは当てはまるなと思っていて、自分もね。で、じゃあその人間が自分の知識やそういう自信を表現するのかについて、20年以上にわたって研究してきた、イギリスバンガー大学の言語学者ソーラー・テンブリンクっていう人がいまして、でその人はだからその、人間がどういうふうにこう、知識を表現するのかみたいなことを、専門家としてね研究してるわけですよ。
専門家やないか、また。
いや、そうですよ、で だから専門知識を表現する方法っていうのと、うん、自信を表現する方法が非常によく似ているということで、うんうん、まあ、そこをちゃんと見極めることができたら、あのこの人は専門的な知識を持ってなくても確信に満ちた言葉を発するようなタイプなのかどうかとかを、まあ見分けることができるんじゃないかということなんですよ、はい、で5つポイントがあると言われておりまして、
はい、
うん、まず1、
うん、
その人の来歴は専門的なのかどうかってことですね。まず
確かにさ、専門家って言われてもどんなことをしているかまでは調べたことはなかったかも。
そうですよね、うん、でまあ、そのアカデミックな世界でその人がどれくらい専門知識を持っているか、う
ん、確かに
これまでの実績や経歴などっていうのをすごい客観的な尺度で特定することが必要だと、
うん、
で要はその簡単に言うと、
うん、
まあ、お医者さんって病気とかさ、
うん、
そういうのの専門家っていうふうに出てくることはあるじゃないですか、はいはい、
うん、
でも本当にその病気に対するスペシャリストなのかっていうのは全く別の話なんですよ、う
んうんうん、外科の話のに内科の先生呼んでんじゃないかとかということよね。簡単に言うと、
まあだからそう、
うん、
ね、なんだろう、非常に特別ななんか難病なのにもかかわらず、うん、なんかそこの全く関係ない、
はいはい、
例えば婦人科だったり皮膚科だったりとか、うん、もう関係ないやつじゃんこれっていうのの先生が普通にお医者さんっていうくくりで出てくることもあるっていうことなんですよ。
あと本一冊出したら専門家ぶる人もいるしね。
いるいる、
うん、
でそれに関して言うとまずそこが本当に正しいのかをまず見た方がいいよっていうことなんですよ、
う
ん、
それはそうですね。
だからその人が今までやってきた来歴みたいなものと、うん、その人が語ってる専門知識との関連性がない場合はなんとなく知ってるような感じで話題についていって、うん、得意げに話している可能性があると。
それはすごい。
でだから日常生活においてもそれは役立つもので、
うんうん、
例えばなんかすごい周りで知識人っぽいみたいな人がいたとしても、うん、その人の情報本当に正しいのかっていう、うん、口がうまいだけなのかっていうのと正しいのかっていうのはまた違うから、はいはい、そこをちゃんとあの理解するためにそこをまず確認しようっていう話なんですよ。なん
かテレビ出てる人は大体なんかあるじゃない、うん、来歴とかって調べられるけど、
う
ん、
あるある実績がね、
その要は先生として会う人、
うんうん、
何かその講義をやられてる人って調べらんないじゃないですか、
う
ん、なかなか。
まあまあそうだね、
難しいですよそのあたりって。すぐに騙せるし、
うんうん、だある程度、まあ、今でも情報社会だから個人の名前を入れたらさ、
まあね、
うん、
それ何出てくる
か、それもまあなんていうの、先生的な言われ方する人はまあ何かしら出てくると思うんですよね、うん、
でもすごいさ、
うん、
アカデミックな本をあなたが出してるっていう情報も出てるじゃない。
うんうんうん、
全然あの関係ない岸本誠が全然関係ない、どうせでも岸本誠がアカデミックななんか本を出していて、
IT 専門的なやつだっけ、
いろいろな会社をに助言してますみたいな人がいてて、うんうん、あれ都市ボーイズ岸本なってたじゃん。
なってたなってた。
だからそれを見て、うん、岸本誠と都市ボーイズが、うん、こんなことやってるんだこの人裏ではって思っちゃってる人もいるよね。
まあいるかもね、
うん、
まあそこは否定しないでおくけど、
そうだからその要は調べられる来歴の情報っていうのの、うん、
角度がね、
うん、そうそう、正確性っていうのもちゃんと調べないとダメだよね、
うんうんうん、まあそうだね、まあ、それよく出てくるパターンで言うと、うん、芸能人をウィキペディアで調べると、うん、まあ、間違いが多いっていうのはよくあるじゃないですか、うん、
ありますね。
でまあ、一般の人あんまりウィキペディアはないけど、うん、まあ、Facebook とか、
うん、
あの SNS とか Twitter とか Instagram とかあったりすることが多いから、
どういうつながりがあるかとか、
そうそう、うん、まあ、その辺を調べることはできる、
うんうん、
だからまあちょっとこの人についてっていいかとかっていう、
うんうん、
この人の言うことを信じていいかを一瞬疑うようなタイミングがあったら、まあ、調べてみるのも手かなという感じですね、うん、
はい、
ちなみにテレビに出ているお医者さんとかに関して言うと、あのどうやって選ぶかっていうのをで言うと、
調査、
う
ん、やってましたもんね、
うん、すごいシンプルで
番組
出てくれる人ですからね、
やば
あの専門的なものは一応ちゃんと、うん、あの最初はね、
うん、
まあ、この人が権威だみたいなのがあったらその人に当たるけど、まあ、断られるわけですよ、
まあ、
当たり前のように忙しいことが多いから、う
ん、で
次じゃあその中で、
はい、
弟子みたいな人いないかとかで調べて、うん、まあ、その人もダメ、うん、でなってってどんどん どんどん気がついたら全然関係ない人が出てるみたいなこともあるっていうのはよくある話なんでね。だから
ドクターコトーが出てるんでしょあれは。
まあコトーっ
ていうか、もう島の方の弱かない人が、
でテレビに出ることによって、うん、その知名度上げて講演会で稼ぐみたいなこともできるから、うん、まあ、そういう使い方をしてる人もいるよね。
まあそれはウィンウィンだから別にいいよね。
そうだ、別にその人の能力とは関係ない部分だから、出てるからダメではないんだけど、
ブラックジャックもメイだから、
そう、うん、ただ非常に便利な先生がいるっていうのは事実ですから。
そうか、うん、
はい、っていうことがまず一つ、はいはい、で第2、
うん、
その人は聞き上手かっていうところをちゃんと見た方がいいというものなんですね。
どういうこと？
それぞれやっぱりコミュニケーションのスタイルみたいなのがいろいろあるんですよね、うん、人それぞれ、
はい、
で積極的に話をして会話を支配するようなタイプもいれば、うん、相手の話をよく聞いた上で十分な根拠がある場合のみ意見や見解を述べる人もいると、うんうん、で、まあ、どういうスタイルでコミュニケーションを取るかっていうのは、まあ、専門家にとってかなり重要で、
はい、
で医療現場とかでは話すことより聞くことをちゃんと優先する方が医師と看護師の連携が向上して患者への質の高いヘルスケアにつながるということが分かっていると、うん、つまり、まあ、要は時にはちゃんと静かに耳を傾けることができる人なのかどうか、要はひっきりなしにもう自分の知識とか分かっている情報とか、まあ、相手のものを言いまかすために、うん、まくし立てる人が本当にちゃんとした価値のあるものを提供してるかは分かんないよっていうことですね、うん、
はい、
つまりこの人の話を聞いた上で、うん、ちゃんとここは根拠があるかどうかとかをちゃんと自分で確認してそこを突っ込めるみたいな、
うん、
タイプの方が専門家としては結構優秀な人が多いんじゃないかということですね。
確かにさ、マネーの虎、
うん、
令和の虎か、
うん、
あれ見てても、
うん、
収入が高い虎ほど喋らんわ。
そうね、うん、そうかも。
で
無駄がないよ、ね、知名
度そう上げたいんかな、うん、この人っていう参加してる虎ほどよう喋るわ。
まあそれは戦略の場合もあるけどね、うん、
あるけどね、
自分の知名度アップのね、
うんうん、なんすけど
キャラクターかもしれんけど、
林さんいろいろ問題あったけど、うん、あの人が面白いのって全部聞いた上で乗ったりとか弾いたりするから、うん、僕林社長、社長じゃないのかも、好きなんですけど、
増本さん
株元さん、株元もそうですね。
ね、なんかおとなしいイメージよね。
だけどやっぱすごいエッジはあるよね。
鋭いし、
喋る言葉にね、
そう。
みんなが見てないところをちゃんと見てたりとか。
でちゃんと聞いてるんだよね。
うん、
話を相手がどういう意図でこれを言ってるかとかをちゃんと確認してるんだよ。
は
い
は
い、でそのプロセスを省いて自分が思ってることとか、
うん、
その知ってる情報をただ言いたいっていう人はちょっと、うんうん、まあその情報を大丈夫かなって思ったっていう感じですかね。っていうのがまあ2つ目。
勉強になる。
で、3つ目、
うん、
その人は深く掘り下げているのかっていうのをちゃんと、確かめようというのを言っていて、うんうんうん、テンブリンクさんが言うには、うん、その極論を言うのは簡単だと。
確かに。
で専門家は詳細な情報を持っていてそれを提供することもできますけど、
うん、
知識が浅い人は表面的なレベルにとどまらざるを得ませんと、うん、だからもう極論としては、うん、言いやすいんだよね。
まあまあ、だから
言い切りやすい
としたいんですって言ったら、うん、じゃあもう餓死する寸前まで飯食うなみたいな、
まあ、
極論ですよ。
まあ飯食うなとか、
ね、そう飯食うな、
うんうん、
歩けとか
まあ、そうそう、
だからちゃんとした人は例えばだけれども、
う
ん、この時間帯に歩けとか、
うんうん、
そうね、こういう飯を抜くっていうのは簡単なんだけれどもこれ逆に太りやすくもなってしまうからこういうのを食べてどんどん減らしていきましょうとか、そういうことですよね。
そうそうそう、
うんうん、
でまあ、そこにちゃんと理論をくっつけられるかっていうか、
う
ん、
そうね、
はいはい、他にもやる方法いっぱいあるじゃないですか、自転車の方がいいんじゃないですかとかって聞かれた時に、うん、いや、これこれこうで歩く方がいいんですよっていうのが言える人はいいんだけど、
うん、
言えない人はうるせえ黙って歩け狙うわけですよ。痩せんだからいいだろう、結果が全てだろう
っつって、はいはいはいはい、
ただ意外と結果っていうかやることは一緒だったりするんだけど、
うんうん、まあ、伝え方ね、
伝え方として、うん、しかもちゃんとした知識の裏付けがあってやってるかどうかは結構重要かもしれないということで、
まあ、自分が納得してやるのと納得できずやるのだと全く違うからね、
う
ん、こうやってね。
でそこを見分ける手段というかもう一個あって、うん、 まあ、いわゆる軽薄な知識というか、うん、しか持ってないけど自信満々で言う人の、はい、特徴として、うん、とにかく説明ができてないのに同じメッセージを繰り返すっていうところらしいですね。
あー、でもそうかもね。
いいからやれやみたいな感じですよね、うん、多分、うん、いやこうだからこうなんだよ、うん、ってもうずっとそれをただ言い続けるっていう。
そうかも。
これはね結構あのSNS 上でもねすごい 見受けられるものですね、はいはいはいはい、要はその人の話を聞かないでただずっとメッセージを繰り返し続けるっていう感じですね、
う
ん、
自分が思ってることだけを言うという
、そう、うん、でこれが面白いことにそのメッセージを繰り返し続けるじゃないですか、うん、そうするとどうなるかっていうと、うん、同じことを繰り返し聞くとそれを信じてしまう傾向が人間はあると。
あ、そうなの。
つまりそれをやることによってそれに傾いちゃう人が結構出てくるっていうのがまあ人間の傾向としてあるそうなんですよね、うん、で信じちゃうんですよ。
同じこと
を
言うとね、
同じことを何回も何回も言い続けると、うん、それの、うん、出どころとかそういうのはあんまり気にしなくても結局繰り返された場合、うん、そっちを信じてしまうことが多いという、うん、まあ確認されていることらしいですね、うん、でまああのパンデミックに関する正確な情報よりも偽情報を繰り返した方がはるかに大きな影響を及ぼすみたいなことがまあ最近はあったんで、うんうん、まあ、そういうのも、踏まえて、
うん、
結構ここ重要かなと、
はい、
あの繰り返し続ける、うん、根拠なく繰り返し続ける人は、怖いっていうことですね、うん、
いやちょっと警戒して
もいいかと、うん、まあ、洗脳される可能性があるというか、
あ、そうか、洗脳
ね、簡単に言うとね、
確かにね、
うん、まあ、そういう傾向があるっていうことです、うん、で、4、
うん、
これも大事ですね、うん、それは断言していいことなのかっていうのをちゃんと確認した方がいいと。
どういうこと？
つまりその自分の目で見ていないこととか科学的な実験で再現できてないこととか、うん、まあ、過去とか未来の出来事に不確実性が伴うものってあるんですよね、やっぱり。
分かんないことですよね。
そう、うん、まあ、あのそういう可能性は高いとかはあったりするんだけど、うんうん、ちょっと言い切るにはデータが足りてないものとかさ、うん、結構あるわけじゃないですか、はい、っていうかまあ確実なものってあんまりないんだけど、うん、なんですけど、まあ、必要に応じてやっぱりその何々かもしれないとか、うん、なんとかの可能性があるっていう言葉をまあ使って不確実だってことをちゃんとあの自分でも認めた上で言ってる人が専門家ではまあちゃんとしてるなっていうことなんですよ、うんうん、なんですけどそのよく分かりませんっていうような答え方もできるわけなんですよ、うん、でそれはその事実がデータが足りなくてよく分かっていないっていうものなのか、うん、それともあなた自身がただ単純に情報を知らなくて分かっていないのか、はいはい、だと全く意味合いが違ってくるんで、
うん、
だその辺もちゃんと見極めなきゃいけないなっていうことなんですね、はい、で、まあこれに関して言うとやっぱ専門家はある程度情報を多く持っているので、
うん、
まあ相当言い切るっていうのには覚悟がいるわけなんですけど、うん、それをまあパフォーマンスなのかな、まあ、ある種パフォーマンス的に言い切っちゃうことによって、まあ、強く言葉をするっていうのは、
はい、
手としてあるので、
まあ、だからビッグマウスことよね、
まあ、ビッグマウスというか、うん、まあ、そう言わないと人ってなかなかね、うん、こういう可能性がありますっていうのとこうなりますだと だいぶ違うからね、まあ、
なんかその自分でその完結できるときは例えばスポーツやら、うん、なんかそういうのはいいんだけれども、うん、なんか例えば医療とかさ、うん、あと株買うとかさ、
うん、
なんかその人も痛みをもしかしたらミスしたら伴うぞっていう時の言い切りって怖いよね。
そうね、うん、その辺はちょっとやっぱりかなり警戒して聞いた方がいいっていうことですよね。
うん、
まあ、あの、あくまでエンタメ的にやってる人は結構いるんですよ。
ね、それはいい
ですよね、断言するっていうのは、はい。で、まあ、あの、そっちの方が分かりやすいし、うん、面白いっていうのもあったりするんですけど。
ワールドカップ1取りますみたいなね。
そうそう。だけど、まあ、それを真に受けるかどうかっていうところが、まあ、重要ってことですね。うんうん、そのどういう意図で言い切ってるかをちゃんと考えようっていうことですね。はいはい、で 5、これも大事なことで、うん、柔軟な情報提供ができているかということでして、
うん、
その例えばなんですけど、うん、専門家と素人の違いについて、
うん、
道順を熟知している人と、うん、Google マップの自動ルート案内っていうのを例にとってテンプリング氏は言っているんですけど、うん、道のりについて知り尽くしている人っていうのは迷いやすいところは詳細に教えたり、逆に教わる人が分かっているようなところは省略したりできるけど、うん、ナビゲーションアプリにはそれができないと、うん、つまり真の専門家は自分の専門分野についての概念や専門用語を柔軟かつ簡単に使いこなしたり、聞き手のニーズに合わせて対応を変えたりすることができると、うんうん、で専門家でない人はそれができないということなんで、うん、まあ、つまり分かりやすく言うと相手に分かるように説明できるかっていうところがまず専門家として重要な要素だってことなんですよ。
だから教えるときにどこが難しいよって分かってるってことだよね。
そうで、そこがなんでどう難しくて、うん、どうその人が、理解しがたいのかっていうのを、うん、まあ、何個も専門家として扱ってるの分かってくるから、うん、でそれのケースが少ない人はそこが分からないで、うん、ただ専門用語を並べ立てて、うん、より分かりづらくしちゃうっていう、うん、これはでもね本当に行政系に多いですね、うん、こんなの見て誰が分かるんだっていうデータの出し方したりとかさ、はい、でそういうのもあったりするから、これも自分でちゃんとあのこの人話は分かりやすい上、あのちゃんとデータに基づいてるとかっていうのを見るっていうのは大事っていう話ですね、うん、はい、なんでまあこういうふうに、今後多分そういう情報を見分けるっていう能力がどんどん必要になってくると思いますんで、うん、まあ、こういう点を見極めつつ、人の話を聞くといいんじゃないかという、そんなお話でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。